ないっしょ。
そんなことないっしょ、第80回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあね、今週80回、切りのいい回数でございますよ。
すごい、
はい、そんな回に僕は非常に調子悪いんでね今週もとっとと行きたいと思いますけども、オープニングでね、今日はね、この話しなきゃなっていう話を、
あら、何でしょうか。
酒井さんを中心にちょっとこの話をしたいんだけど。
私を中心に、はい、なんか怖いな。
大丈夫ですか。いきますよ、話しますよ。
はい、
トイレの話をしたいんですけど。
まあ、またですか
なんかね、先週もした気がするんだけど、
なんかそんな記憶がありますよ、はい、
コンビニのトイレでね、
先週もコンビニのトイレの話だったかな
コンビニ、まあ、最近多いのが
はい、
もう本当に僕ね、営業だから、ね、仕事が、
うんうん、
ね、トイレがコンビニなのよ、はい、全部ね、基本、
うん、そうなんですね。
でコンビニのトイレで例えば個室が2つありますと
、はい、
ね、個室が2つあります、うん、で例えば男子用女子用って分かれてればまあいいですよ、
うんうん、
でもう一つ考えられるのは個室が2つあって、であと、はい、小便器、男性専用で、ね、小のおしっこ用の方のね、
はい、
やつが、いや3つあると、個室がね、で、まあ小便器は当然男子用 で女子専用があって、でもう一つの個室が男女兼用っていうパターン、
あー、はい、
これもよくあるパターンで、
うんうん、
許せないのがね、
ん、はい、
個室が2つしかなくて、
え
これ1つが女性専用で一つが男女兼用っていうパターン、はい、
あー、よくありますね、
よくあるでしょ、こういうの、
あるある、はい、あります。
許せなくない
私は女子なのでそんなもんかなと思って。
元宮さんどう思います、これに関して。
あの、何、男は男の方しか使え、兼用しか使えないけど、女性はどっちでも使えると。
そう、
うんうん、
不平等だな。
でしょ、男女平等のこの時代にですよ。
不平等だな。
許せないよね、これね。
あ、
これに関してほら、酒井さんに意見を求める。まあ、おそらくね、おそらく、
はい、
その何、女子専用のトイレがあるというのは、うん、例えばほら、あの、盗撮の防止みたいなものとか、まあ、その他いろいろなね、問題があるんだと思うんだけど、
はい、
でも、ねえ、
ほら、あの、女性には女性のね、あの、男とは違ういろいろなことがあるからゴニョゴニョっとね、あまりほら言えないけど、
今僕それを言わないで通したのにわざとなんで持ってくる元宮さん
なんだいなんだい、いやいや本当のことさ
そういうことですね、はい、
そういうことなんですか。でもだって俺、その男女兼用にしなくてもいいわけじゃないですか。
でも、あの、兼用の方にもゴニョゴニョの必要なものが置いてあったりするしね、うん、
あ、そうです。
だったらどっちも兼用でええやんって
思う。あのね、今ね、すごくね、僕も酒井さんも話に入りづらくなってることに気づいて元宮さん
俺ちょっと深く入りすぎた、
入りすぎたと思う。
ちょっとこれぐらいでやめとかないとね、
はい、ゴニョゴニョってね、酒井さんね、
うん、
ね、はい、じゃあその元宮さんは置いといてね、
置いといて、
これ、男女差別ですよ、これ。
まあ、あの、例えば地下鉄とかでも女性専用車両はあるけど男性専用車両は
ないんだよね。それも結局あれでしょ、痴漢防止みたいなものとかそういうことでしょ。
そうですね。
だからさ、
うん、
ね、分かりますよ、そういう理由があるのは分かるよ、
はい、
女性に優しくするという気持ちもあるよ、僕はね、当然ね。
そうでしょうね。
だけどさ、女の人ってずるいのが、はい、男女差別だみたいなことを訴える割には、
ええ、
こういうことには何も言わないでしょ。
ま、あの、ありがたく受け取ります。
自分がプラスになってることに関しては何も言わないでしょ、あの、女性の議員さんとかって。
議員さん
だけど、なんか、女性がちょっとマイナスな感じになると、すごく声を高々に言うでしょ。
そう。
あの、女性の議員さんとか。
うん、
ね、の騒ぐのは
ちら
おばちゃんばっかりだよ。
ああ。
だってさ、男女差別は男女差別だって言いながら、
は はい、
差別するなって訴えながら、
はい、
ちょっと重い荷物持つ時には私は女性だからか弱いからみたいなことを言うでしょ女の人って。
うん、言うかな。そうですね。
ね、
はい、
ちょっと許せない
わけ。
何かあったんですか、竹内
さん。いや、なんかね、普段からなんかね、おかしいよね。だからそんなに差別はあっていいのよ。これは男にしかできない、ね、ことと女性にしかできないこと、得意不得意もあって、
そうですね、それぞれいいところがあります
あるわけだから、差別はねどんどんするべきなのよ。
うん、そうですね、
いい意味での差別をね。
あ、そう、いい意味での区別をするべきだ
と。そういうことですよ。だから、はい、トイレも個室が2つあった場合は男性用と女性用にすればいいわけですよ。
うん、ちなみに竹内さん、
はいはい、
私のうちの近くのコンビニは、
はい、
男女兼用のトイレと男性専用のトイレの2部屋しかありません。
それ男性専用のトイレは小便器でしょ、
はい、私は入ったことないので
一回今度試して入ってみて。
分からないです。
入ってみて、入ってみて。
分からないです。
ぜひ、
あの、ぜひ、はい、
あ、間違っちゃったよ。
そう、許されんだよ。だって、はい、あのさ、あのさ、あのサービスエリアとかにさ、サービスエリアとかでさ、あの おばちゃんとかがさ、ちょっと女子便がと、はい、混んでるとさ、平気で男子便所の個室使ったりするでしょ。あ、
そうですね、混んでるから
入ってきちゃう。いるんだ、なんか平気でいる。そのくせさ、男がさ逆に入ったらもう大事でしょ。
もうド変態扱いだね。
はい、女子トイレは混んでるんですよ。
男子トイレも混んでるときは混んでるのよ。
そうですね。
しかもですよ、あの小便するときは何のね、この、
はい、
何、あの隠しもなくしてるわけ、立ち小便してるわけですよ。
あ、そうなんです。
その後ろを通るわけですよ、おばちゃんがね。
うんうん、
ということで元宮さん、今週もですね、はい、たくさんのお便りをいただきましたので、
リ
スナーの方のお名前を元気よく、80回ですか、今回80回の切りのいい時ですからね、
なんか記念すべき時に、ね、
はい、元気よく、よろしくお願いいたします。
内容が内容でしたので爽やかにいきたいと思いますよ。この番組は
爽やかにしなくしちゃったのは元宮さんでしょ。
この番組はケリーさん、ランバリオン元気さん、純潔エコロジストさん、野の地蔵さん、元木さん、エアワークスの菊池さん、ボンジョビさん、札幌マーシーさん、ブチエノさん、エクスペリアさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、はい、オープニングからトイレの話から始めましたけども、
ねえ、ね、2週連続なんでトイレの話なんですか。
今週は本編はですね、この話題でいきたいと思います、
はい、
うちの娘がね、
来た、
あの最近ね DVD をよく見るんですよ。
おお、何のだな、
アンパン、今ねアンパンマンブームうちの、
あ、そうですか。
もうね、なんかあるとすぐねアンパンチ、
かわいい、
アンパンチしてくるね、うん、でアンパンチされたからずバイバイキンって言わなきゃいけないっていうこと、
決まりだね、
ルールがね。
あ、お父さんバイキンマンなんですね。そ
う
そ
う、であとね、あのメロンパンナのメロメロパンチって言われて叩かれたら、うん、メロメロメロメロって言わなきゃ
いけない。あ、そうなんですか。
決まりだから、
そっちの方がいい ね、
かわいいな。
でね、そのねアンパンマンで、その DVD でね、あのなんだろう、アンパンマンのいろんな歌だけの DVD みたいなのがある、ね、
アンパンマンの番組の中で使ってる歌、
そうそうそうそう、
はいはいはい。
でこれをね、まあ娘が隣で見てるから、
はい、
歌がまあ聞こえてくるわけですよ。
ほうほうほう。
でほとんどがね、どうもね調べると、
はい、
柳瀬隆さんもアンパンマンの作者の人、
そうだね、
がほとんどね作詞してるんですよ。
あ、作詞も。
そうでね、はい、俺思ったことないですか、あのアンパンマンマーチとか、有名な、一番有名なやつで、
オープニングのやつだね、
オープニングのやつ、あの一番有名なところだと、うん、あの愛と勇気だけが友達さっていう、
はい、
あのね、 サミんとこね、
寂しい感じの、
ちょっとなんかちょっと違うねかっていう、
うん、
なんかすごい孤独な感じじゃん。
そこはね、アンパンマンのね、こう孤独のここな部分をこう歌ってるわけだね、
うん、で、
うん、
そういうよく言われるじゃん、そこがなんかちょっとアンパンマンで子供向けの歌の割には、
はい、
ちょっとね、ほら、あの話の中にはいろんな仲間が出てくるわけじゃないですか。
そうですね、友達いっぱいいるの
に、いっぱいいるのに、だけどこの歌詞の中では愛と勇気だけが友達さ、
うん、
なんでだろうねなんていう、でこれ詩をね他読んでいくと、
はい、
この今のね愛と勇気だけが友達さは実は2番で、
あ、2番なんですか。
そう、あのね、テレビではね、うん、2番使ってるみたいな。
あ、じゃあ1番の歌詞は別にあるんですね。
1番はもうちょっとね暗いというか、
なん
かちょっと採用しづらかったんだろうね。だからこのね、愛と勇気だけが友達さの部分が1番だと、
うん、
たとえ胸の傷が痛んでもっていう、
ほう、
ちょっともうちょっとなんか
重いね、
重くなるんですよ。
そうだね、
で詩を見ていくと、
はい、
ね、何のために生まれて何をして生きるのかとかね、
ほう、
そうです ね、
答えられないなんてそんなのは嫌だっていう、
うん、
詩だけを普通に読むとすごく重い感じなのよ、
うん、
でよく言われてるのはこの柳瀬隆さん、まあ、結構年配の方なんで、
はい、
戦争を経験してる
方、ね、あ、そういう年代の方なんですね。
なんで、うんうん、で弟さんが戦争で、
うん、
要は亡くなられてる、
あ、
でその弟さんのことを思って作った詩なんじゃないかとかね、よく僕はこれは半分都市伝説に近いんだけど、
うん、
でそうやって考えてみるとなんかちょっと戦争でその何、あの、もうほとんど死にに行くようなものな若者とかいっぱいいたわけじゃないですか、うん、
これ今ね僕歌詞見てるけどね、歌を分かってるから爽やかな歌だけど、この歌詞だけ見ると
すっごいでしょ、
結構重いね。
重いんですよ、
で
アンパンマンマーチはよく言われるところなんですけど、
はい、
これね、もっとねきついのがあってね、
ほうほうほう、
はい、
ジャムおじさんと、
はい、
バタコさん、
バタコさん
2人が歌う歌があってね、
はい、
うん、パンを作る歌があるのよ、
ほう、
はい、
美味しいパンを作ろうから始まる、
美味しいパンを作ろう、はい、
歌詞をちょっと読むと、
うん、
はい、
美味しいパンを作ろう、生きてるパンを作ろう、
お、
命がけで作ろう、
はあ、
命のパンを、
お、
これをジャムおじさんとバタコさんが歌うのよ、
うん、
明るく。
なるほどね、
すごいですね。
まあまあまあ、生きてるパン作ってるからね。
そうでね、これ歌詞を見ていくとですよ、
ほいほい、
あの、まあ、簡単に言うと、
うん、
この歌詞の内容ってのが、うん、人間は着るものがなくても生きていけるけど、
うん、
物食わなきゃ死んじゃうじゃんっていう歌なのね。
おお、なるほど。
で、
なんかこう、あれだね、根源に迫る
歌詞が、ね、ですね、哲学的ですね。
で、いや、見て、今見てくれてると思うんだけど、詩を、
はい、
で赤ちゃんは裸で生まれてくる、
は
い、土壌も裸でカエルも裸だ、
うん、
だけど食べずには生きていけないっていう、
は
い、そういった歌なのよ。で、あのね、すごくね、この詩だけじゃなくて他にもいっぱい出てくる、他の歌でもよく出てくる言葉なんだけど、
うん、
ひもじいことは我慢できない、次の詩であるでしょ。
やっぱりさ、さっきの話につながってくるよね。
そう、結局これって柳瀬隆さんがやっぱり戦争を経験してて、その時に食べるものがなくてすごくひもじい思いをしてたらしいんですわ。
なるほどね。
それがね、もうこの詩はもうズバリなのね、この歌って。
そうだよね。
いいですね。
これがね、タイトルは正確には生きてるパンを作ろうっていうものらしい、
ね、
うん、2番なんかすごいよ。
ん？
ゴリラは毛だらけでパンツもしない、
うん、
金魚は裸でミミズも裸、
ほう、
しかしへっちゃらで生きてるよ。
そうだね。
だけどひもじいことは我慢できない。で締めの部分が、
うん、
食べずにいれば死んでしまうなんだよ。で死んでしまう、死んでしまうっていう。
これ爽やかに歌うわけ、
これをね、すごく爽やかに、
すごく爽やかに死んでしまうって歌ってるんですか。
そう、
あら、
すごいな。
これをね、ジャムおじさんとバタコさんがね、
うん、
爽やかに言うたで、この死の、はい、一番メインのとこが死んでしまう、死んでしまう。
そうか、
ここサビですか、ここが
サビの部分。
これなんか曲だけ書いてこう軍歌っぽくもできなくもないな。
うん、だから本当にだからそういうで、結局アンパンマンっていうのも、うん、一番最初は絵本じゃなくて、
はい、
なんか小説みたいなやつで、
うん、
初めはパンをこのひもじい人たちに配って歩くおじさんの話だったんだよな。
あ、お
で、どちらかというと大人向け、要は文字だけの大人向けの話だったのが、これをアンパンマンっていうキャラクターにして、
はい、
で自分の顔を食べさせるっていうね、
うん、僕ね保育所の時にすでに紙芝居があったね。
うん、あのね、うん、今でもね、昔のそれこそ僕らが幼稚園とか保育園だった頃の絵本って今でも売ってて、
あ、本当、ね、ちょっと昔のタッチのね、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
すごいですよ。
そうか、
で結局話は全部アンパンマンがお腹すかしてる子たちに、
うん、
自分の顔を食べさせる、
ある意味結構なかなか恐ろしいよね、こう自分の体を分け与えるっていう。
そうですね、
うん、
すごい。
だけどね、食べ物大事にって言ってるわけには、番組の中でこうちょっとふやけちゃったら新しいや顔を持ってきたわよって取り替えるじゃん。
あのね、あれね、
取り替えたやつどこ行くの？
あれね、そのね、下りってね、
はい、
どういう下りかっていうと、
はい、
もう最近見ても必ずね、その同じ下りが毎回毎回出てくるのね。
ほうほうほう、
必ずさっき言ったその顔が濡れちゃったとか、
はい、
何か殴られてちょっとへこんじゃ、歪んじゃったとか、
うんうんうん、
っていうところで顔が濡れて力が出ないって、もうすぐダメな、ヘロヘロになっちゃう、
ヘロヘロになるな、
はい、
で顔が歪んで力が出ないって言って、
うん、
ジャムおじさんに知らせてってアンパンマンが言って、
はい、
でその時に一緒にいる人たちがジャムおじさんに知らせて、ジャムおじさんとバタコさんがアンパンマン号でやってくるんだよ、
巨大なアンパン戦車ね。
で、はい、ジャムおじさんが新しい顔を焼くよっつって、そっから焼き始めるんだよね。
おっせえよ、
あ、遅いですね。
でもう必ずそこの、要はあれだよ、水戸黄門でいうところの印籠の下りなんだよ、そこ。
あ、そう
ですね、必ず出てくるね。
まあ完全懲悪だからね、あの番組
で。でそうすると、俺毎回そうなんだから焼いとけよっていうのがあるでしょ、
すでに。
そうね、
そうですね。
だけどね、なんか新しい顔を焼くよって焼き始めるんだよ。
焼きたてじゃないとダメなのかな、はい、ねえ。
でたまに美味しいパンを作ろうっつって、死んでしまうって言いながらね焼く。
おお、
いや、すごい
重いね、
深いですね。
だからバイキンマンもね、雨の日に出動すればいいんだよな。
ああ、そっか、
そうそう、頭悪いんだよあいつ。
だからさ、最近ほら昔の僕ね、これ番組内で言ったかもしれないけど、
うん、
バイキンマンって、
うん、
決してパン工場を襲わない。
そうだね、
これ僕言ったことあるっけ、パン工場をなぜか襲わない。
覚えてないけど、まあ、そうだよね。
なんで襲わないかっていうと、都市伝説だと、うん、実はバイキンマンも元はパン、ジャムおじさんが作ったパンが、
はい、
かびった、
あ、
なんかそういう流れだから、元の自分の生まれた場所だからパン工場はやか襲わないんだみたいな都市伝説があるよって話した気がするんだよ。
そうだっけ、俺ちょっと覚えてねえな。
だけどね、最近襲ってる。
あ、そっか、
あれ最近襲ってるんですか。
最近ちょっと襲ってるんだよね。
あら、
多分それがね、スタッフの方にも言って、そうじゃねえんだよっていうことで、
ね、
それかバイキンマンにその話が言って、まあ、いやいやいや、昔のことなんかいいんじゃいっつって、こう
過去にはもうこだわらなく
なった、ね、こだわらない、泣きながら襲ってるのかもしれない。
僕ね、本当にね、アンパンマンのアニメってずっと見てなかった。子供がね、はい、見始めたんだ、本当に見始めた、僕も見始めたんだけど、
うん、
ね、意外と ね、うんうん、面白いのが、
はい、
なんだっけ、バイキンマンと一緒にいる、
あ、ドキンちゃん、
ドキンちゃん、
ドキンちゃん、はい、
ドキンちゃんが食パンマンのことが好きなの、
はい、そうですね、
食パンマン様って
、ドキンちゃんは、まあ、 パイキンマンと一緒に悪さはするんだけど、食パンマンのことが好きで、結構ねみんなにね、最終的に応援されるんだよね、ドキンちゃんって。
あ、そうなんですか。
そう、あの一途にすごくあの食パンマンに振り向いてほしいっつって一生懸命動くの、
はい、
でそれが結果的に悪いことになっちゃったりするんだけど、うん、それに誰かが気づいて、はい、なんか一緒になんか頑張りましょうみたいな状況になることが多くて、なんかほのぼのとして終わることが多い
んで、なんかポジション的には悪いんだけど憎めないっていうかね。
そうそうそう、
峰不二子的なポジションかな。
そこは
どうなんだろうね。バイキンマンがそうするとルパン三世なのかな。
あ、そういえばね、一個ね面白いの思い出したんだけど、うん、うちの母親がね、ドキンちゃんのことをね、ずっとね、つい最近までジョキンちゃんだと思ってた。
じゃあダメじゃん。バイキンマンと一緒に行ってダメじゃん。
ジョキンちゃんじゃないのってずっと感じしてました。
でね、話戻しますけどね。まあ、そういったね、要は柳瀬隆さんの、この要は詩が、まあ、いろいろ他の歌もね、やっぱりいろいろあるのよ、そんな感じのことがね、随所に出てくるんだけど、はい、で、有名な、僕らはみんな生きている。
おう、
あれね、柳瀬隆さん。
あ、そうなんですか。
詩が。
歌詞、そういえば今見たったらなんか似てるね。
そう、ミミズだってオケラだってアメンボだってみんな生きてるんだ。
はいはいはい。
そこではね、生きてるんだなんだけど、
はい、
こっちだと死んでしまうなんで。
すごい。
なんかね、いや、ちょっと通じるところなんでしょ、そう聞くと。
そうですね。
手のひらを太陽にってね。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
そうだったんですね。
そうなんですよ。意外とね、そうやって見ると意外とアンパンマンの歌とか、はい、結構深いよね。
なんかこう生きるとかそういうところに特化してる ね、
そうですね。ここまでで、酒井さん気づきましたでしょうか。
はい、何でしょうか。
先週はオープニングでトイレの話をして、
はい、
本編の前半は、
はい、エビカニクス
の話をしました。今週もオープニングトイレの話で、
うん、
本編の前半は娘が今聴いてる歌について喋っただけでもなく、先週と全く一緒です、はい、ここまで、
はい、構成は全く一緒です、
ね、全く一緒です、
はい、
で、ここからです。本題はここからです、はい、今回。
お、本題は、は
い、先週ちょこっと触れましたけども、
はい、
我々そんないプロジェクトというですね、今現在7人組、うん、
そんなにいた
7人組。酒井さん7人全部名前挙げてください。
はい、竹内さん、元宮さん、はい、松田さん、
はい、
渡辺さん、
はい、
吉安さん、
はい、
下平さん、
はい、
永井さん、
はい、
酒井さん。
あれ8人いた。
あれ8人じゃん。
8人だった。
竹内さん誰が抜けてたんですか。
自分が抜けてたんだよ。そうだよ、
私間違えた。
うん、間違えてないと思うよ。
間違えてない。
8人組で頑張ってる我々そんなプロジェクトなんですけどね。
ああ、うん、ドキドキしちゃった、うん、
ドキドキしちゃった今、うん、僕もドキドキし
ちゃった。俺か。
誰と言ったんですか、
ね。頑張ってるんですけど、番組も今現在は、5番組やっております、
はい、
そんなそんなプロジェクトなんですけども、
はい、
新メンバーをちょっと募集しようかなというところで、その告知を、はい、してみたいと思うんですけども、
はい、
まずどんなメンバーを募集しているかという話からした方がいいですか。
はい、そうですね、
はい、今、まあ、当然ですね、第一として番組のメインパーソナリティとして喋りたいって思ってる方、うん、ポッドキャストってのはすごく面白そうなんだけど、ちょっと自分一人だとやり方も分かんないし、一人でやるのもちょっと、はい、いまいち引っ掛けないななんて思ってるような人、まあ、ぜひ我々と一緒にやりましょうよっていうところですね。
そうね。
で、まあ、できればですね、はい、まあ、ノープランでも当然いいんですけども、
はい、
まあ、僕こういうのがこういう話が得意だ、こういう番組やりたいんだなんていう企画とともに来ていただけると、
うん、
非常に嬉しいかな。
あ、
なんかこうね、得意分野があるとね、
そうですね、なんか僕これだったら負けないよとか、
うん、
いう部分があれば、これはもう男性女性ともに募集しています、
はい
はい、続きまして 面で喋るのはちょっと自信がないけど、はい、アシスタントとしてちょっと喋るのにはちょっと参加したいなっていう、もうちょっとあのなんていうんですか、気持ちが、
はい、
そこまでいかないけどっていうような、
あ、私みたいな
孫海さん結構メインでいけちゃうタイプ
だと。じゃあ今これアシスタントとして、う
ん、まあ、あのそんなプロジェクトだとあの、はい、女性がやっぱり多いんですけども、
そうだよね、
うん、あのまあ、主にあのメインで喋ってる方の相槌だったりフォローだったり、ツッコミだったりっていうところあとはもう最後番組の最後の告知をちょっと担当してもらって、その程度から始めたいなっていう方、はい、まあ、これも男女ともに募集しております 、
はい、
続きまして、
はい、
番組に出るの自分に喋りはちょっと自信ないんだけど、そんなプロジェクトというこのグループの中でワンヤワンヤと一緒に楽しみたいよっていうような方いると思うんですよ、中にはね、
はい、
そういった方向けにですね、あの要は例えば一緒に番組の構成を考えてくれる方、
うん、お、構成作家、
構成作家的な、まあ、そこまでね、あのなんだろう、重く考えなくていいんですけど一緒にいろいろ考えてくれるような方とかね、
うん、
あとはあの、僕曲が作れるから番組の BGM だったら作れるよっていうような方とか、
そういう人頼もしい ね、うん、
あとはあの僕最近ちょっとプログラム組むの勉強してるよとか、もう結構僕プロでプログラム組んでるから、うん、今あのそんなプロジェクトのために、例えば Android とか iPhone とかのアプリを作ってお
や、
なんていうようなそういったものに得意な方とか、あと、うん、ホームページとか作るのは僕はすごい得意だから、そういった方面で頑張れるよなんていう、そういった方ですね、うんうん、もう裏方で頑張ってもらえる方、
うん、頼もしいですね、
そういう、そういう人大事ね、
意外とね、いないんだよ我々ね、全部みんな兼用でやってるからね
みんな少しずつお手伝いしてね、
まあ、そんな方も募集しております、
うん、うん、
はい、まあ、あとは、まあ、まあ我々今思いつくのそれぐらいなんですけど、
はい、
あとは逆に、まあ、こういうんだったらちょっと参加してみたいな、
こういうなんかこう自己 PR があってもね、
あるといいかなっていう形で、
そうだね、
まあ、ぜひあの、
うん、
逆に提案してもらう形での参加でもいいんで、うん、そういった形でちょっとねいくつか、募集していきたいなと思ってるんですけども、
はい、
どう募集しようかなっていう
ところで、
どうやって募集しようかなっていうところで考えてるんですけど、とりあえずですね、はい、そんなプロジェクトのホームページがございます、これ毎回番組の最後に告知してますけども、
はい、
そんなに.comっていうアドレスの、ホームページございますんで、そちらにですね、応募のフォームを作っておきます、
ほう、
はい、
なるほど、
そこからホームから必ず、募集してもらうっていうのが1点、
はい、
で、そこには、まあ、多分ね、いくつか、まあ、年齢とか、まあ、どちらの方面に住んでるとか、
うん、スリーサイズとか、
スリーサイズは入ってないかな、なんか志望の人はいくつか、まあ、項目入れておきますけど、まあ、一つだけちょっとあの今回初めての試みとして、
はい、
自分の、
うん、
声をもう iPhone でもパソコンでもいいんで録音してもらって、5分以内、5分以内、ファイルの容量は1メガ以内っていう形で制限させてもらって、
はい、
その自分の喋りの音声データを一緒に添付してもらうっていう、
あ、
ちょっとハードル上げようかなというところ
です。ハードルが上がりましたね。
で、内容に関しては何でも構いません、自己 PR でもいいですし、最近あった面白い話をちょこっとしてもらってもいいですし、
うん、
何でもいいです、一番これが今喋りたいことっていうことであれば何でもいいんで、
そう、ね、
5分以内で容量1メガ以内っていう形で、ぜひ添付、必ずこれは必須項目として、
そうですね、
はい、添付してください。で、あとはですね、それ以外いろいろですね、あの、うん、我々そんなプロジェクト最低条件があるんですよ、例えば、うんうん、あのみんな我々メンバー地方バラバラなんで、
はい、
そうね、スカイプっていうアプリで、収録してるスカイプができる方、もうスカイプって何っていう方はちょっと厳しいかもしれない、
うん、
で、あとはあのやっぱりこれ収録をするんで、
はい、
やっぱパーソナリティとして希望される方は静かな場所が、環境が作れるからね、
そうね、
うん、そうですね。
あとは、まあ、例えばネットの回線がある程度光がきちっと自宅に来てるよとかっていうような、
うんうん、
やっぱ、
まあ、スカイプが安定してつなげられるからですね。
そうですね、
うん、まあ、そういった部分も、ある程度の条件がいくつかあるんで、それはあのホームページのホームの方に記載しておきますんで、それを読んでいただいて、
うん、
はい、ぜひ応募いただければなと、
はい、
来るかな、
うーん、ハードルを相当上げたんで
、うん、
まあね、ゆっくり、
そうです、はい、で一応ね、これに関しては、
はい、
うん、期限は今のところは設けてないです。
あ、そうですか、
はい、で、まあ、集まり次第、
うん、
であとは応募していただいたからといって 100%うん、受け入れられるかっていうと、申し訳ないんですけどそうではないっていうところもありますんで、
う
ん、
ちょっとこちらの方で審査というかね、
はい、
そうそうそう、
ある程度その、まあ、いただいた音声ファイルと、うん、あとは、まあ、条件ですね、うん、いう部分っていうのをある程度、考慮して、まあ、選ばせていただくっていう形で、
うん、とても私的な選別をします
そうなんですね、
なんかちょっと上から目線になっちゃうんですけど、ね、ちょっと選ばせてもらうみたいな形になるかもしれない
申し訳ありませんけど、
はい、その辺はちょっとご了承いただいて、
はい、はい、
一番嫌なのがさ、一番嫌なのがさ、応募したけどなんか俺受かんなかったからもう聞かねえみたいなのが一番悲しいじゃん。あ、
それはそうですね。
あともう一回大事なのが、はい、どうしても収録が夜中になっちゃうことが多いんで、
そうですね、
はい、なので、未成年は今回は対象外というさせてもらいたいと思います。
一応ね、
はい、
はい、
来るかな、未成年、未成年そんないないだろう。あ、
最近ね、分かんないね、分かんないね、最近ね、10代のリスナーさん増えてきてるんですよ、
う
ん、
あ、本当、嬉しいね、
すごい、
なぜなら、
なぜなら、は
い、YouTube の方から存在を知ってもらって来てくれてるから。
あ、なるほど、
平均年齢高いのかと思ってたんだけど、ちょっと若干若くなってきたね。
ポッドキャストとしてはやっぱりね、平均年齢高いんですよ、リスナー、
うん、
リスナー層としては、ね、
はい、いや、これから若い世代も
YouTube ってみんな結構ね、若い方がいっぱいいるのよ。
あっちは若いね、
あっちはすごいのよ、
うん、なんかね、あっち行くと急に年取った感じになる
でも嬉しいよね。だから逆に、ほら、僕らがユーチューバーの人たちとの絡みがなければ、
はい、
瀬戸さんから始まったね、あの絡みがなければ、はい、多分今、うん、この番組聞いてないっていう方も多いと思うんだよ。
そうですね、
ちょっと裾野が広がった感じがします、
ね、うん、すごくそういうのも嬉しいんだよ、ぜひ、
うんうん、
はい、ということで、あとなんかありますか、なんかこれ足んないんじゃないのみたいな指摘があれば。
ああ、そうね、ああ、なんだろう、やる気ある人だね、
やる気ある人ねやる気ある人ね
大事、そこ大事、
まあ、週に1回の収録に必ず顔出せる、う
ん、あのね、それが意外に大変だから、
意外と大変なんだよね、
意外に大変だからね、
大変なんだよ、はい、だから意外とね、家族持ちの方はね、家族が理解してくれると、ね、
そうだよ、そこ大事だよ、
結構重要なんですよ、
何があっても、うん、1週間に1回夜こっち来ないといけないからね、
そうそうそう、こっち来ないといけないって、なんかみんなどっかで集まってるみたいなネットに繋がなきゃいけないですね、パソコンの前に座ってネットに繋がなきゃいけないですからね、ということで、ぜひ皆様、
どしどしと
志の高い皆様からの応募をお待ちしております。
はい、
よろしくお願いいたします。
待ってるよ。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした、
うん、風邪ひいてます、
はい、
もう辛いです。早く終わりにしたいです。
僕も風邪ひいてるよ。
あのさ、はい、これ今収録の前に、 あのみんなでちょっと雑談、これね我々あれなんですよ、集まってスカイプで集まってまずね30分とか1時間まず雑談するんですよ、みんなでメンバーで、
ね、
これが一番楽しかったりするんだけど収録よりも、でこのね今日の雑談の中で、はい、あのジーパンの話してたじゃないですか。
あのジーパンの話
しました、ね、ジーパンの話、ジーパンでちょっとわざと破けた、
そうね、
あんなダメージジーンズつも
はい、
であのでそんな中でさ、ほら裾がちょっと、
はい、
何わざとダメージして、
うん、なんか
ポソポソになって
る、そうそう、ポソポソになってるやつね、はい、あれをなんかちょっと誰かが縫われちゃってたって話してたじゃないですか。
あ、そう、私の友達があの実家に帰った時に、うん、あの洗濯に出したらおばあちゃんに裾を縫われちゃったって言ってました。
あのケバケバになってたでしょ、あのわざと、
そうケバケバになってたやつが綺麗に三つ折りになって裾を縫われてました。普通のジーンズ
でさ、そのダメージジーンズはあれ、それはわざとですよ、はい、うん、ね、うん、でね、今日の話、
うん、今日
あの本人のあれもあるから名前は出さないんだけど、
はい、
数ヶ月前に入った新人のまだね 20代になる前だよ、 10代の、
はい、
あ、後半もいいところ、
はい、そう、
高校出てまだ1年とかっていうぐらいの年齢ですよ、うんうん、後輩がね営業でね入ったのうちにね、
はい、
うん、もう信じられないんだけど、スーツの、うん、スーツのズボンの裾がダメージなのよ相当。
スーツの、そういうスーツ売ってますか？
売ってない。
それは流行りかな？
流行ってないんだよね。売ってもないし流行ってもないんだよね。だけどね、すごくね、あのポソポソ。
それはオリジナルですか？
オリジナル。
ちょっとあの長くしすぎちゃって擦れてんのかね？
擦れちゃった。
あのなんか、いや別に長くもないんだよね。
え、長くもない。
う
ん、
そうで僕ね、あのそのね後輩のね、ズボンがね、はい、あまりにもヨレヨレだったの、で昨日ヨレちょっとヨレヨレだったから、
はい、
ちょっとあのクリーニングぐらい出せよと、あの、うんうん、君は営業で入ってきてるんだからお客さんでのとこ行くとしたら会社の看板背負って行くんだから、
はい、
ね、それぐらいちょっと気を使おうよって話をしたのよ。したら、スーツをもう一つ持ってますんで明日それ着てきますっつって、で今日着てきたのがそのダメージの入ったね。
そうか、
昨日よりヨレヨレなのよズボンが完璧に。お前それ脱いでなんかもう1週間くらいその辺に放り投げといたのっていうようなズボンなの。
え
でちょっとあまりにもと思って、
はい、
昨日よりひどくねって話で話し始めたら裾のところがなんかの毛がいっぱいバーって出ちゃってんなんか。
だって社会人成り立てでしょ。
社会人になってもう1年、だから
お
そらく社会人になってスーツ買ってそれだけなんだろうね。
洗ってねえのかな一回も。
うん、本人はねすごくこまめにクリーニング出してるっつってるんだけど、
おかしいな。
アイロンもかけてるって言うんだけどね、ヨレヨレなんだよ、うん、どういうアイロンのかけ方してるんだよっていう。流行ってんのかな。
一人暮らしかね。
いやちゃんと家族と住んでます。
あ、そうです。
使用心一緒にいますよ。
お母さんちょっと息子のアイロン見てあげて、
ね、だから言うんだけど、例えば、
はい、
ね、その寝癖で来るとか、
はいはい、
ね、ネクタイきちんと締めてないとか、
はい、
あの服がヨレヨレだったりっていうのは、君はまだ結婚してなくて親と一緒に住んでるんだから、
うん、
君はそれで平気かもしれないけど、
うん、
その、まあ、特に年配の人から見たと思う前にね、
うん、
君の親がバカにされるんだよって話をするのよくね、
はい、
嫌でしょって、
うんうん、
いう話をするんだけどね、ダメなんだ。
もうなんかあれだね、こうあれだね、それだけ離れてるとお父さんみたいな感じね。
本当にでも近い、お母さん、そいつのお母さんと近いですよ年齢。
あ、そうです か、
うん、だから僕らもそれぐらいの年齢ですよ。
あら、
最近の若い子か。
え、いや、
そう。って思っちゃうようになっちゃってるのさ。
でもさでもさでもさね、流行ってないよね、スーツのズボンがダメージとか。
あ、見たことないですね、そんな、ね、
最近スーツ の, あのこの縦にあのピッチリこうやってあのアイロンで筋を入れるとかっていうのは、あ、逆にダサいとかないよね、うん、若い者の間でね。
いや、うん、分からないですけど。
あ、でも逆になんだっけ、あれちょっと思い出しちゃったんだけど、あの、うん、ジーパンをちゃんとアイロンかけて折り目つけたらフォーマルで出てもいいところがあるらしいね。
あ、縦に？
縦に。
へー、うん、そうなの？
そうなんですか？
ジーパンもなんかね、ちゃんとね、スーツビシッとこうアイロンかけて折ればフォーマルでいいっていう話をなんかで聞いたことある。
どこよそれ。
どこに出
てどこが認めてる。
さすがに結婚式とかは出れないんですよね。
あのね、なんだっけ、あの、忘れちゃったな、
ごめんね。忘れちゃったんですか。ね、
しょうがない。
アメリカかな。
アメリカなの。まあアメリカは逆になんか可能性ありますよね。
そうそう、ちょっとほら、ね、カウボーイの国とかね、そうそうそう、そういうんだからね。
そうそうそう。ね、そうそう、いうことで、ね、
はい、
ま、いうことでございまして、
え、
じゃあ酒井さん、
はい、
じゃあお口直しにじゃない、あの、お耳直しに、いつもの告知を、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、では告知をいたします。そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 綴りの方は sonnai @0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、 sonnai P、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。また新メンバー募集のページもこちらの方からお願いいたします。そしてそんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、綴りは sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとか、そんないプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいりますので、ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。俺ね、はい、YouTube で、はい、ついこの間、
あ、先週ですか、
過去配信第1弾アップしまして、
うん、ありましたね、うん、
まあ、これが第そんなことないでしょ第65回の過去配信をアップしたんですけども、
はい、
それ当然頭にねそのままアップしたら面白くないと思ったんで、はい、頭10分ぐらい新たに、まあ、ポッドキャスターの瀬戸康史さんと一緒に、うん、10分ぐらいのちょっと新たな音源取りまして、
はい、
それで、その10分があって過去配信ボンっていうのをアップしました。で、ね、再生回数がありがたいことにねいかないかなと思ったんですけど、1000を優に超えまして、
あら素晴らしいですね、
はい、そろそろ1200ぐらい再生されるぐらいになりました、
うん、すごい、
いいね、
ありがたい、多分リスナーの方もたくさん聞いてくれたんじゃないかなと思っております、
はい、
まあ、こちらポッドキャストでは流れてない新しい音楽もくっついてますので、ぜひ YouTube の方も、
はい、
はい、聞いてもらえればなと、
ね、
お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
あとですね、
はい、
これエンディングで言っちゃっていいのかな、僕ねこの間ね仙台行ってきたんですよ。
ああ、はいはい、行ってましたね、
日帰りで。
日帰りだったんですか。
日帰りで仙台行ってきた
んです。日帰りで行ける距離なんだね、は
い、行ける片道6時間。
きちらんおい、
6時間、
うん、ね、行きはね夜中に行ったんで5時間ぐらいで着いたんですけど、うん、
はい、
帰りはね夕方ぐらいに帰ってきたんで6時間、
うん、
日帰り、日帰り、
あ、 で、可愛い可愛い娘ちゃんもご一緒に、
はい、あの娘もいました、嫁さんもいました、
はい、
行ってきたんですけど、 なぜ行ったかとかって話は、うん、あの YouTube の方見てもらえば、
あ、そうですね、
待ってます。で、そう行ってきて、はい、ちょっとねお土産買ってきたんですよ、
うん、
お土産、はい、大したもんじゃないんですけど、
はい、
これをちょっとリスナープレゼントにしようかな、
はい、そうなんですか、
いうことでございまして、
はい、
今ねちょっと音だけ、
うん、
ほら
ガサガサして
る、こういう音のものを買ってきましたね、
はい、
まあ、内容どういったものを買ってきたかっていうものは、はい、あの僕ねポッドキャストじゃ伝えられないんだよ、これ音、これしか伝えられないんだよ、
うん、
あのこれあのさっき言った YouTube の方で物の方はご紹介することにしますんで、
ガサガサしてる、
はい、YouTube 見て、まあ、応募してください。応募の方法は、どうしましょう、
どうしましょう、
どうしましょう、じゃあこのポッドキャスト、この回の80回の回のブログの記事の、どこかに応募フォーム作っておきます。
あ、なるほど、
は
い、ので、そこで、ぜひ応募してください。
はい、お待ちしております。
はい、でその時にですね必ず、はい、キーワード、
お、キーワード
必要になりますね、
うん、
キーワードの方はですね、元宮さんから、
はい、
え、
いいですか、
はい、いいですよ、
はい、僕らはみんな生きている、
はい、いうことでございまして、
はい、
覚えましたか、はい、大丈夫ですか、はい、いうことでございまして、ぜひ、はい、あの今のキーワード入れていただいて、
うん、
応募の方よろしくお願いします。
はい、
締め切り等はまだ考えてないので応募本文のところに書いておきます、
は
い、はい、早めに多分1週間ぐらいだと思います、はい、
そうですね、
1週間で締め切るってことなんだ、食いもんか、どうだ
音で返してきました、
物は YouTube で紹介していきますので
了解、
はい、聞いておいてください、と、はい、いうことで、うん、お送りいたしましたのは竹内と
元宮と
酒井でした。
お疲れ様で
した、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
お大事に。